キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
ご一緒に礼拝できることを本当に感謝しています。それぞれお一人お一人違った歩みの中にありますけれども、神様が等しく良い歩みを備えてくださっていることを覚えて感謝をしたいと思うんです。使徒の働きを読み進めてきました。この絵も何度か見ていただきましたけれども、私たちの心にある大切なものが相手のところに届いていって、そこで芽を出し、花を咲かせ、実りをもたらす。一体それはどうやって起こっていくんだろうか。ちょうどこの種が飛んでいって、それが芽を出していくように、私たちのうちにあるイエス・キリストにある歩みがどうやって相手のところに届いていくんだろうか、そのことを考えながら使徒の働きを読み進めてきました。今日はその大切なものがどこまで、どのようにしてということを見ていきたいと思っています。どこまで、範囲ですね。どのようにして、その様子です。先週ご一緒に見たのはピリポのことでした。この地図を見たかと思うんですけれども、サマリアにいた彼がガザに下る道に出なさいと言われて、でここでエチオピアの高官にバプテスマを授けるわけですが、それで取り去られてアゾトからカイザリアに向かっていくという、この地図です。で今日はこのヨッパという町とカイザリアの町、この町の話をします。カイザリアには百人隊長コルネリオという人物がいます。ヨッパには使徒ペテロがいるわけです。この位置関係をちょっと覚えておいていただいて、まずカイザリアの話からしましょう。10章の1節から2節。カイザリアにコルネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の100人隊長であった。彼は敬虔な人で、全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていた。なんかもう河川ばっかりで、いろいろ説明するところがあるんですけれども、まず、カイザリアという町は先ほどの町でした。イタリア隊という部隊は、ローマから来ている部隊です。外国の部隊ですね。で、その100人隊、100人のまとまり、1000人のまとまりと作っていきますけれども、その100人隊の長であったわけです。彼のもとには人々が従えられ、彼は尊敬される力ある権力者、ということができます。その彼にとっついて、敬虔な人で神を恐れかしこみと書かれています。この神を恐れる敬虔という言葉を聞いたときには、ちょっとピンときていただきたいと思うんです。それは聖書の中で決まりきった表現になっていまして、ユダヤ人ではない人、異邦人ですね。ギリシャの人でも、そういう人がユダヤの神を信じて歩んでいるという姿を敬虔、神を恐れかしこむ。そういうふうな表現でいつもします。彼はローマの部隊のギリシャ人、異邦人です。その彼がユダヤの神を信じて、そしてユダヤの人々に多くの施しをなし、神に祈りをしていた。ユダヤの人たちの信仰様式としては、捧げ物を捧げる礼拝、そして祈り、施しというふうにあります。その施しですね。ユダヤの人々に多くのです。神の前に祈っていた姿が出てきます。ここには彼の素晴らしい歩みの様子が凝縮している表現が出てきます。そんな彼が祈りをしていたときに、神がお告げになって、ヨッパに人をやってシモンという人を招きなさい。彼はペテロとも呼ばれています。で、コルネリオはそのしもべたちの中の二人と、側近の部下の中の敬虔な兵士一人とを呼び寄せ、全部のことを説明してから彼らをヨッパへ使わしていきました。シモンというペテロがいるから、彼を呼びなさい。で、その時に彼は 自分の兵士たちの中から優秀な人を二人。で、側近の最も信頼している部下。で、彼にも経験という言葉が使われていますから、彼は信仰を持っているわけですね。彼は、ああ、主人カエザリ、コルネリオに、神のお告げがこういうふうにあった。私たちの神はどんなに素晴らしいことをしてくださるんだろうか。その期待を膨らませながら、他の二人の兵士たちと一緒に、ヨッパに下っていくことになります。さて、ヨッパの方はどうなっているかというと、そこにはペテロがいます。その様子は9節からになりますが、祈りをするために屋上に登って昼の12時頃であった。彼は非常に空腹を覚え食事をしたくなった。ところが食事の用意がされている間に彼はうっとりと夢心地になった。先ほど、カイザリアのコルネリオについてはもう立派な描写がいっぱいたくさんありました。ペテロは、おいおい大丈夫かなという感じですね。昼の12時頃。お腹が空いた。でも、祈るの仕方ないから、食事の支度がされている間に祈りに行った。そしたら、今度はお腹空いただけじゃなくて眠くなってうとうとし始めた。そんでそんな中、神様の幻が与えられてきます。天が開けて、大きな祝福のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきた。大きな祝福のような布ですね。その四隅、紐かなんかで吊るされるようにしてでしょうか。スーッと下に降りてくるわけ。で、そこを見てみると、四つ足のあらゆる動物であるとか、這うものとか、空の鳥などがいて。で、それに、ペペと、さあ、ほふって食べなさいという声が聞こえてくるわけです。まあ、動物がいてもすぐにほふって食べられるわけではありませんので、なかなか意地悪だなと思いますけれども、とにかく、食べなさい。でもペテロはそれを見たときに、え?それはないでしょう。というのは、そこに清くないものとか汚れた動物がいる。で、私はそういうものは一度も口にしたことがないし、これからも口にすることがない。そんなことは決まりきってることだ。そうしてペテロはそれを幻の中で言うわけです。すると神の声があって、神が清めたものを清くないと言ってはならない。ペテロは使徒の働きに入ってきますと、随分その福音書の時と違ってですね、立派な人物になったように見えるんですね。イエス様のもとにいた時よりも大胆に人々の前に出て、その御言葉を伝えると多くの人がそれを信じて、牢に入れられるような経験もしましたけれども救い出されて、偉大なキリスト教の一番の弟子である。そういうペテロの姿が見えます。しかし今日のところは、こう少しかつてのペテロの姿を思い起こさせるような、自信満々に、いや私はそんなものを食べたことがないし、これからも食べることはないし、神様そんな私を試すようなこと言わないでください。言わんばかりの答えです。でも、私が清めたものを清くないと言ってはならない。その声が聞こえ終わるや、もう一度天から大きな祝福に、四隅を吊るされたもの、動物が乗っていて、さあ、ほふって食べなさい。いや、私はそれは食べることができないし、これからも食べることはありません。神が清めたものを清くないと言ってはならない。全く同じことが二度、繰り返されます。そしてもう一度、大きな祝福のようなものに、動物が入っていて、降りてきて、さあ、ほふって食べなさい。いや、私は食べることができない。神が清めたものを清くないと言ってはならない。いわくつきの三度というやつです。イエスを三度知らないと言った。私を愛しますか?三度聞かれた。ペテロにとって三度は大きなことです。この幻を三度見たとき、ああ、何かがあるに違いない。でも何かがわからない。一体これはどういうことだろうかと思っていると、御使いが彼に言います。見なさい、三人の人があなたを訪ねてきています。さあ、下に降りていって、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。そうして様子を伺うと下で、私たちはペテロさんがどうのこうのという声が聞こえる。じゃあ行ってみよう。 降りていくとそこにいるのは、なんとローマの兵士たち。今まで彼の元を訪れてきたのは、ユダヤ人の指導者たち。彼らが、ものすごい剣幕で、もうイエス・キリストのことを語るのはやめろと言って押しかけてきたことがありました。その騒動というのは非常に厳しいものだったわけですね。でも今は、ローマの兵士たち3人。一体これはどういうことでどうなってしまうんだろうか。ローマの役人権威者たち。でも、ためらわずに行きなさい。それを使わしたのは私なのだ。じゃあ、そうならば行こうか。導かれて彼は、その日は泊まってもらって、翌朝、彼らと一緒にコルネリオのところに出かけていきます。コルネリオの方は、まあ大体あそこまで何日かかるし、そしてこうやって帰ってくれば、まあ、2、3日のうちにこうなるだろうな。皆さん、ペテロという人を呼んだから、その人が来た暁にはぜひ、皆さんで集まって、この人の話を聞きましょう。家来たちも、家族も、親族や友人たちも、みんなそこにいた自分たちの関わりのある人。百人隊長ですから、少なからぬ大勢の人々がそこに招かれて、集まって、そしてペテロが来るのを待っていました。で、ペテロそこに来たわけです。そしてこう言います。私来たんですけれども、ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり、訪問したりするのは、いけないことなんです。でも私来たんです。神は私にどんな人のことでも、清くないとか汚れているとか言ってはならないと言われて、ためらわずに行きなさいと言われたので来たんです。でも、本当のところどういうことかよく分かってないんです。どうして私はここに呼ばれたんでしょうか。コルネリオが説明して、私が神様に祈っていると、ヨッパのシモンという人を呼びなさいと言われて、そしてあなたを呼びしました。私たちは今その言葉を聞こうとみんな集まっています。それでペテロは何か一つずつのことが点が線でつながったんですね。神様がカイザリアのコルネリオに呼べと言って、神様がヨッパの私に行けと言って、そして今実際来てみたら、みんなが招かれて集まっていて、準備万端整っていて、神は希望を埋めたものを清くないと言ってはならない、ためらわずに行きなさいとここに私を置いた。そうかって。10章の34節36節。これで私ははっきりわかりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても、神を恐れかしこみ、正義を行う人なら神に受け入れられる。このイエス・キリストはすべての人の主である。キリストというのは、神のキリストなんですね。神がお使わしになって油注がれて選ばれた救い主キリスト。神が使わされたキリスト。同時に、私たちのキリストでもあるわけです。私のために下られた。私のために救いをもたらすキリスト。私たち仲間のために等しく神はイエス・キリストをお与えになってくださった私たちのキリスト。でも今その私たちの範囲がどの国の人であっても立法にかなわないと言われている異邦人あなた方のところに来ました。ここで私は招かれて言葉を語ろうとしています。訪問したり仲間になったりするのは本来は許されないことでも、神が清めたものを清くないと言ってはならない。どの国の人でも神は偏ったことはなさらない。私たちのすべての人の主キリストなのだ。それで彼はイエス・キリストのことをお伝えしていきます。すると今日読んでいただいたところになりますけれども、話をしているときに、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。そこにいたのはユダヤ人だけではない。割礼を受けていない異邦人。その彼らに聖霊がお下りになった。で、一緒に6人ぐらいの人がペテロと一緒に行っていたんですけれども、彼らは驚いて、 で、どうしたらもんなんだ？ペテロはそれに答えて、私たちと同じようにこの人たちは聖霊を受けたんだ。だから、水でバプテスマを授けないということがあるだろうか。で、彼らにバプテスマを授けます。ペテロさん、ぜひ、最初の手ほどきを数日間一緒にいてしてくださいませんか？頼まれて彼は、そこに留まって、まさに会ってはならない、非法人の家に客となって数日間留まって、イエス・キリストのことを伝えて、そしてエルサレムに帰っていったわけです。ああ、ヨッパからカイザリアにまで、そしてユダヤ人から異邦人にまで、イエス・キリストのことが伝えられた。よかった。で、話は終わんなかったんですね。さらに11章に読み進めていきます。ペテロがエルサレムに登っていきます。そうすると、それを待ち構えていたように、割礼を受けた者たち、ユダヤ人たちですね。彼を非難します。あなたは割礼のない人々のところに行って、彼らと一緒に食事をしたと言った。まあ、本当は食事だけじゃないです。もう寝泊まりまでしちゃったんです。聞きましたよ。どこ行ってたんですか？カイザリア。誰のところですか？コルネリオのところ。コルネリオって誰ですか？百人隊長。一緒にいたのは誰ですか？彼の家族、友人、仲間。みんな異邦人。どれだけいたんですか？数日間。ペテロは口を開いて、いや、これには訳があって、ことの次第を順序正しく説明していった。で、11章に、10章で書かれたことが丸々そっくりそのまま繰り返されていきます。こんな話は、いや、ペテロは順序正しく説明しましたで終わりなんですけれども、実際にペテロがそのことを振り返っていく言葉が11章の初めのところから中ほどまでずっと繰り返し書かれている。だから使徒の働きには2回同じことが丸々出てくるんですね。それほど重要なことだということ。で、それを聞き終わった人々は、こう言うんです。ユダヤ人たちの方ですね。これを聞いて沈黙し、黙ります。そんなことがあるのか。割礼を受けてない人たちというのは、宮でも区別されてきたし、ありとあらゆることで私たちの二の次だと考えてきた人たち。その人たちが、神を信じて、聖霊を受けて、バプテスマを受ける。本当にそんなことあるのか。沈黙をします。でも、ペテロの言ったことを受け止めると、仕方がない。それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだ。言って、神を褒めたたえる。どうです、この言葉。神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだ。ちょっと上からですよね。ああ、それでは彼らも本当に命に至る悔い改めを受けたんだね。まあ、それなら仕方がないか。まあ、神はそういうこともなさるのだろう。素晴らしい神様だと神を褒めたたえた。彼らもまだよく理解はできていなかった中で、神の御業が先に進んでいきます。これはいつもそういうことが起こるんです。招こうとする神と守ろうとする民ですね。神は民を招いていきます。あなたも、ここの国の人も、この地方の人も、この人種も、神は招いていきます、人。でも人々は違うんです。ピリポがサマリアで福音を伝えました。そこの人々が信じました。何が起こりましたか？ペテロとヨハネが使わされてきました。様子を見に。で、彼らが祈ると聖霊が与えられて。ペテロがカイザリアで異邦人たちに御言葉を使われてみんなが信仰を持ちました。どういうことが起こりました？あなた何をしてきたんですか？尋問ですね。宗教はいつもそうなんです。広がれば広がるほどいい加減な人が出てくる。教えがないがしろにされる、薄められる、曲がっていく。だから、囲いを作って、ちゃんとしたものをちゃんと受け取るように、教育がなされていきます。増え広がるのはいいんだけれども、 増え広がっていけばいくほど戒律的になっていき、そのことをきちんと伝え、きちんと受け取ってもらうということが必要になってくるわけです。それをしようとしているのが民です。守ろうとする。真理を守ろうとする。神様のなさることというのは、随分それと違うようなんです。一つの教会のことを見ていくと、よくそのことがわかります。これ、本当じゃないです。これ、ね、アンテオケですね。ごめんなさい。一つの地図があるんですけれども、エルサレムここです。先ほどのヨッパとかアンテオケとか言って、カイザリアとか言ってた、ここですね。そこから随分大きな地図になります。ずーっと北の方に、ステパノの迫害に始まって、人たちが出て行って、この道すがら御言葉を伝えながら、アンテオケという北の町まで来るわけです。で、ここで信仰を持っていく人々が起こってくる。で、気になるのはこの青い矢印ですね。これは何でしょう。キプロス島とか、あるいはこっちのエジプトの方から伸びてくる。で、この人たちは、こっちの地方から来てギリシャ語喋る人たちです。アンテオキにいたギリシャ語喋る人たちに、彼らが知っていた福音を伝える。エルサレム初ではありません。ギリシャ圏初のキリスト教をここにいる人たちに伝えます。すると、アンテオケの人たちもここで信仰を持つ。異邦人たちが次々に多く信仰を持ちます。そうすると何が起こるでしょう。いつもと同じあれです。エルサレムからこの4番の緑の矢印ですけれども、一体どういうことかと人が使わされてくるわけですね。で、ここで良かったのは、ペテロとヨハネが来たんじゃなかったんです。ペテロとヨハネが来たらもしかしたらもう聞かして少し話が違っていたかもしれません。というのは彼らは12人、イエス・キリストの12人直属の弟子ですね。でもここで来たのはバルナバという人でした。別名慰めの子。で、彼はイエス・キリストの直接の弟子ではありません。その彼が来ます。で、来て現実を見て神様素晴らしい、手放しで喜ぶんです。で、皆さん今あるように心を固く保って常に主に留まって歩んでくださいね。手放しで彼らの歩みを肯定するんですね。大丈夫ですかとか、本当のことを信じてますかとか、そういうのないんです。ああ、皆さんがそういうふうに信じたのは素晴らしいことです。そういうふうに歩みが確かなものとされていく中で、彼らはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになりました。エルサレムでキリスト者と呼ばれるようになったんではないんです。アンテオケです。しかも、エルサレムから来ただけじゃない、エジプトの方から来たギリシャのキリスト教も含めて、信じた異邦人を含めた輪に対して、ああ、この人たちは結局のところ、キリストにあって歩んでる人たちだ。ということを認められて、ここでキリスト者と呼ばれるようになりました。で、その歩みは、エルサレムとの関係も、今までの歩みとは随分違うんです。今までのところは、チェックしに来て大丈夫ですね。本部エルサレムと、地方というような関係。でも、アントニオの教会は、エルサレムで飢饉が起こる、ということを聞いたときに、じゃあ私たちにできることしましょう。物資集めて、人たちに託して、アンテオケからエルサレムへ。使いを送っていく。物を持って、贈り物を持って。どっちが支えてる、支えられてる。そういう関係じゃない。対等のイエス・キリストにあるお互いという歩みで、アンテオケの教会はエルサレムを支えていくことになります。その後は、アンテオケからこちらのアジア、ローマという方面へ向かって、宣教師が送り出されていきます。アンテオケの教会というのは、神が人々を招こうとするとき、その最先端に立って、さらに手を伸ばし、さらに足を広げ、神の御業の中で用いられていった教会でした。そういうふうにして、これからあと、各地で様々なキリスト教が生まれてくることになるんです。神は招く神です。神は招く神。そして招いた者たちに対して偏ったことをされない。 これペテロが言ったことです。偏ったことって何かっていうと、後から来た人に先の人の歩みを押し付けないということです。あそこのエルサレムでこういう信仰の歩みをしていたからあなた方も同じようにしなさい。カイザリアでも、アンテオケでも。そういうことではなかった。神は偏ったことはなさらない。そのところでイエス・キリストに出会ったら、ユダヤ人はユダヤ人としてキリストにある歩みを、ギリシャ人はギリシャ人としてキリストにある歩みを、アンテオケであればアンテオケのキリスト者の歩みを、神は偏ったことをなさらず、招いたそのところで人々を育て、導き、良きものを惜しみなく備えてある。そういう神の導きの中で、キリスト教は広がっていく。広がっていくと、いろんなキリスト教が出てきます。例えば、先ほども言ってましたけれども、エチオピア、アフリカ大陸のキリスト教というのがあって、まあそれはやがてこのカイザリア、アンテオケの方に出てきたりしますね。キプロス島から来たキリスト教。エルサレムから来たキリスト教もあるし、アジアに伝わっていったキリスト教もあれば、ローマに伝わっていったキリスト教もある。ローマから発信されていって、それぞれのところにもたらされていったキリスト教があります。そして私たちだって。皆さんの中にはおそらく昭和のキリスト教で育てられた方もあれば、平成のキリスト教で育てられた方もあれば、令和のキリスト教に耳を傾けるようになった人もあれば、コロナの後のキリスト教はもしかしたらまた違う面を持っているかもしれない。神は招くか。招いた者たちに対して偏ったことをなさらずに、その人がいかに主に心を固く保ち、常に主に留まって歩むことができるか、導いてくださる。今のはバルナバが言ったことですね。常に心を固く保ち、主の恵みに常に主に留まる。そうやって歩みが導かれてる。でもいろんなキリスト教っていかにもなんかこう、それで大丈夫なの？あんなキリスト教もこんなキリスト教もって本当にいいの？それで思わなくはないですね。ちょっと助けになるかと思ってこんなイメージを。一番最初に見せたのはタンポポでしたけどね。タンポポが地に落ちるとアジサイが咲きますって、そういうことではないんです。これアジサイです。アジサイ色がいろいろありますね。なんか調べたところによると、土からアルカリを取るか酸を取るか、その兼ね合いによって紫で咲いたり青で咲いたりするんだそうです。だから同じところから生えていても、その取り方で、同じ茎から伸びていても、色のバリエーションが出る可能性がある。でも、同じアジサイですね。ここは青限定の区域ですから、赤いのは全部摘み取っちゃってくださいとかってことはないわけ。で、そこに、なんか、白いのがあったりしますね。どうしたのかな？なんか酸性雨かなんかで色が落ちちゃったのかなと思うと、そうじゃない。それは白い種類らしい。で、白い種類は、どんなに酸性のところに植えられようが、アルカリのところに入れられようが、この中に混じろうが、絶対に白しか咲かないそうです。青になったり、紫になりはならない。種類が違うから。でも、アジサイであることは変わらない。で、そういう思いで花屋さんに行ってみると、なんかこれ、アジサイっぽいけど、アジサイの出来損ないかなみたいな、なんか咲いてんだか咲いてないんだかわかんないような種類の、そんなアジサイとか、なんかいろんなバリエーションが出てきてるようですね。でもそれもアジサイ。種が落ちて、実を、花を咲かせる。その姿。形が違うかもしれない。色も違うかもしれない。でもそれぞれのところで与えられた花の形を咲かせている。そしてそれは全部同じ花、アジサイ。神は招かれる方で偏ったことはなさらない。そのところに置かれた。その歩みを神は確かに養い育ててくださる。もう一つだけ。こんなものを見覚えがあるかもしれません。教会で、皆さん方それぞれの神様に導かれた証を聞こうと、アンデレトークという番組が今準備されています。 それぞれがどんな風に神様に出会ったのか、どんな風に神様に会って素晴らしい歩みをいただいているのか、その様子を聞かせていただこうという番組です。ほんの短い時間にまとめるので、皆さんの多くのたくさん経験していることの中からほんのわずか拾い上げているだけですけれども、でもそれを聞いていこう。2週間に1人。ですから1年52週ありますので、26人ですね。2年で50人近く。4年で100人。でそのお話聞いていかせていただく、私も楽しみにしているんですが、ああ、これは前に出てきたあの人と同じね、ということはないわけですね。100人いれば100通り神様の素晴らしい真実な導きの中で生かされて私たちは歩んでいる。で、これからそのことを聞いていく人たちの中に、全員には、あ、ピンとこなくても、中には、この人の話は私のパターンと本当に同じだ。この人みたいに私も信仰を持つことができるんだろうか、思う人が出てくるかもしれない。で、その人101人目になるわけですけれども、101人目の方はナンバー33のパターンと同じですので、あとは繰り返しになりますので、聞かなくていいですっていう話にはならないわけです。似てるかもしれないけれども、やっぱり真実な神様の導きはその人にあるわけです。私たち一人一人が、神様が招いてくださったことの中で、神ご自身がここに置いてくださったことの意味を、生きるものとされている。だから、心を固く保って、常に主に留まるように、私たちがそう歩む中に、次の人がさらに導かれていき、さらにその次の人へと広がっていき、神が招かれる。私たちはそれをチェックして回る役目ではない。常に主に留まって歩むように、その歩みが励まされ、導かれ、用いられ。私たちのキリストと共に神を崇める。今日で使徒の働きの前半のところを締めくくります。神が御業をなさっている様子でした。神が始められ、神が与え、神が届き、神が招き。人々はその歩みに合わされて、神にある歩みを始めていくことになりました。私たちもその中に今生かされて、歩んでいることを感謝したいと思います。加えて、私たちの歩みからさらに神が導いてくださる方々とご一緒に歩むことを喜びながら期待しながらそこに目を向け続けていきたいと思うんです。しばらく黙祷をいたしましょう。
王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。